い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
岸田さんのね、支持率がどんどんどんどん下がって、石破さんがね、総裁レースから落ちたかと思ったら、都内での講演で岸田文雄首相が何をやりたいか国民に正面から語ることが必要だ。これは全くその通りですよね。減税やって支持率上がらないなんてね、普通はありえないですよ。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
パーソルグループで新規事業を創出しているパーソルイノベーション株式会社、現在注目されているリスキリング支援サービス学びのコーチをはじめ、グループ社員6万人がチャレンジできる新規事業開発プログラムのドリットを通じて創出された副業のマッチングサービスロッツフルや、コミックでハラスメントなどを学ぶコミックラーニングも展開。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスへの報復攻撃を続けるイスラエルは、少なくとも人質50人の解放と引き換えにハマスとの戦闘を4日間休止することを閣議決定し、ハマス側と合意しました。解放交渉を仲介したカタールの外務省報道官は記者会見で、戦闘休止は現地時間24日午前7時から始まり、午後4時頃には人質のうちまず13人が解放される。解放の経路は安全上の理由で明らかにできないと語りました。
これは捕虜交換が終わるまでは大きなニュースとなり続けると思うので、ポイントの1のところで取り上げたいと思います。
イギリス企業が所有し、日本郵船が運航するバハマ船籍の自動車運送船が、イエメンの新イラン武装組織フーシ派の戦闘員によってイエメン近くの航海で拿捕されました。フーシ派は船を乗っ取った際に撮影したとする映像を公開しました。乗組員25人に日本人は含まれていません。フーシ派の広報担当者は、イスラエル企業が所有運航するすべての船舶を標的にすると表明しました。
よく知られている通り、船ってのはですね、所有とか運航とか非常に複雑なんですよね。だからイスラエル企業が所有運航する全ての船舶を標的にするって、所有運航ってどこを指すのか。でも今回の船はですね、日本郵船が運航していたんですよね。だから日本にも関係する話で、航海スエズ運が通った船は必ず通らなきゃいけないところなので、ちょっとあの辺の日本の船舶の運航に影響が出るのかなという気がしますよね。
外国為替市場で円売りにブレーキがかかっています。来年半ばにもアメリカが利下げ局面に入るとの見方から、ドルを手放す動きが広がり、これに投機的なドル売り円買いが加わりました。一方、 FRB アメリカ連邦準備理事会が公開した10月31日から11月1日に開いた連邦公開市場委員会の議事要旨で、参加者から過度な金融引き締めを懸念する声が上がったものの、利下げに転じる条件などを示唆する発言はなかったことが分かりました。
今週はやっぱり円がね、少し反発対ドルでね、マーケットの非常に大きな関心を集めたんで、ポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
産油国の間で減産をめぐる協議が難航しています。 OPEC 石油輸出国機構は、加盟国と非加盟の産油国で作る OPEC プラスの閣僚級会合の延期を決定しました。 OPEC は延期の理由を明らかにしていませんが、原油価格の下落を懸念するサウジアラビアが加盟国に来年の追加減産を求めているのに対し、 アフリカ諸国などが反発を強めているという見方が多くなっています。
この延期によってまた原油価格が下がったというね、面白い展開で、アフリカ諸国に入る産油国としてはですね、サウジアラビアは余裕があるからいいだろうと、俺たちは苦しいんだからそんなに減産しないよというのがですね、気持ちかなというふうに思います。 OPEC プラスなどでロシアも入っているんで、そこら辺がどうまとまるのかね。私は世界経済はやっぱり全体的には今ダウンワードだと思ってまして、産油国が減産で合意できないんだったら、原油価格はですね、例えば60ドルとか50ドルにね、下がる可能性があるなというふうに思ってます。
対話型 AI チャット GPT を開発したアメリカのオープン AI は、先週金曜日に最高経営責任者サム・アルトマン氏を解任したと発表した後、その4日後の今週火曜日に一転してアルトマン氏が復帰することで基本合意したと発表しました。アルトマン氏の解任は経営方針をめぐる理事会内の対立が原因とされていますが、770人いる社員の9割余りのおよそ730人がアルトマン氏らを復帰させなければ自分たちも揃って退社するとの文書に署名し、理事会に対しアルトマン氏解任の撤回を迫りました。オープン AI は社員からの要求を受け入れるとともに理事を大幅に入れ替え、社員が大量離脱する分裂の危機を回避しました。
ここ数日ではですね、一番興味が持てる企業の混乱だったんですけれども、やっぱりその背景にはですね、やっぱり AI また AGI でもいいんですけれども、どうやって使うか、どうやって制御するかという、まあ一種の哲学論争があるんだと思います。ポイントの3のところで取り上げたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはイスラエルとハマスとの間で戦闘を4日間休止することで合意されました。
合意したけどですね、戦闘休止の開始も遅れましたし、人質の交換というのもですね、なかなかうまく合意できなかったっていう点があって、それはやっぱり非常に長い争いの歴史の中でお互いに憎しみ合っているところもあってですね、または信用できないと思っているところもあって、なかなかことが進まなかったんだろうし、イスラエルは明確にですね、4日間の休戦が終わったら人質が10人ぐらい解放されるたびに1日休戦を延ばすんだと言ってるけど、最終的な目標がですね、ハマスの殲滅というところにあるわけなので、結構長く休戦したってその後はまたガザに対する攻撃を開始するということだと思うんですね。じゃあなんでハマスもね、イスラエルも人質の交換に同意したかというと、やっぱりハマスとしてみればですね、240とか250っていう人質を安全に衣食住足りた形で置いておくっていうのは相当大変なことなんだと思うんですよね、はい、つまりガザには食料もガソリンも入ってない、自分の食べるものも少ないのに200人250人っていうですね、相当負担になるんだと思います。でなおかつ4日間でも5日間でも戦闘を停止してくれればハマスとしては助かるということだと思うんですね。でイスラエルがなぜそれに合意したかというと、国内でですね、人質の解放を優先すべきだという世論が強まっていて、アメリカからの圧力もあるし、無視できないレベルに達したということだと思うんです。でも、イスラエルはですね、ハマス殲滅という方針を全く変えてませんし、アメリカもそれは支持しているように見えるわけですよね。
そうです。
でね、よく考えてみると、簡単に解放って言うけど、これは大変なことですよ、双方にとってね。どこで解放するんだと、どうやって解放するんだと、誰が連れてくるんだと、下手に動かすプロセスをイスラエルに感知されると、それは自分たちの居場所を知らせることにもなる、基地を知らせることにもなるわけですよ。そうするとね、ものすごく難しいんだと思うんです。で、ハマスは多分全部解放することはしないでしょう。なぜだったら交渉のカードだからね。
はい、
で、そうすると、 イスラエルの世論が50人だけで満足するかって言ったら満足しないわけですよ。で、その圧力が戦闘をやめろっていう方に行くのか、そうじゃなくて、やっぱりハマスの殲滅が優先だっていう方向に傾くかわからないですよね。世界の世論はどちらかというと、イスラエルが非人道的なことをやっているというふうに傾いていて、ハマスの最初の攻撃もね、非人道的だったんだけど、時間的には短く終わったわけじゃないですか。ガザに対するイスラエルの攻撃って相当長く続いてますよね。だからそれはやっぱり世界の世論としてはイスラエルけしからんという方向になっていくんだと思います。私はですね、中東の危機というのは今回のガザの危機もそうなんだけれども、乗り越えることはですね、完全な意味で乗り換えるっていうのは、パレスチナとイスラエルがお互いに国家を作って、あそこは俺の土地だったって言わない状況を作るってことが必要なんだと思うんですよね。特にパレスチナの人々にとってみれば、イスラエルの国家が建設される時に70数万人の人が故郷を追われたと言ってるわけですよ。あれは俺たちの土地だったって多分ね、末代まで言うんですよ、
はい。
でもそれをやったらですね、いつまで経っても解決しないっていう想像ができますよね。本当の解決ってのは2つの国ができても無理だと思うんですよね。それ何したらいいかっていうと、やっぱり今回のような悲惨な事態が起きないように両方管理するシステムを作るってことだと思うんですよ。でも今それはアメリカもできないし、中東の大国サウジアラビアもできないし、イランもできない。イランなんかイスラエルなんてなくなっていいとこう言ってるわけですからね。で、国連がやらなきゃいけないんだけど、国連がやることはなすことですね。今とにかくロシアと中国がもうほとんど西側のやることに反対ということで動けないわけですよね。だからまあ今回の事態はですね、世界が中東情勢を管理できなかった最悪のケースの一つだというふうに思ってまして、若干管理された形になろうがなるまいが継続してしまう紛争なのかなというふうに思ってますね。
次はマーケットです。今週は円相場が1ドル147円台という場面がありました。
私はね、まあ、147円の20銭、30銭、そこら行った時に、もうあんまりいかんかもしれないなと実は思ったんですよ。
はい。
それなぜそう考えたかっていうと、150円台で、日本の通貨当局にね、行き過ぎた円安だ円安だって言われて、介入するかもしれないぞとか言われて、それでも150円から落ちなかった。まあ、ポジションが結構溜まったんだな、あの段階でと思いましたね。それでね、この番組でも何回か言って、早い方だったと思うんだけど、日本とアメリカの金融政策の方向性がクロスする。
はい。
来年の半ばにね。それを考えると何をマーケットの人間は思うかというと、そうだったら、マーケットは先取りが原則だから、今のうちにドルをリグっちゃえと思うやつがいるだろうなと思ったんですよ。で、その通りの展開になった。
はい。
でもね、じっくり考えてみると、それは季節的ファクターが大きいんですよね。つまりサンクスギビングが今アメリカの休みに入ってますよね。日本も23日が休み。今日は仕事してるけど、25、26ってまた休みじゃないですか。長い休みになる前は、ポジション持ってる人は不安になって、動かすんですよ。あの段階で150円台の時にどっちに動かすったら、それはドル売って円買うに決まってるわけですよね。で、問題は、じゃあ、一時的に円安に傾いたマーケットが今後どうなるかということですよね。
はい。
で、一番考えなきゃいけないのは、日米金融政策のクロスが、日米の実際の金利がクロスするところまで行くかどうか。もしそうだったら、ものすごい円高になりますよね。
はい。
多分120円とかになるでしょう。でもね、多分それはないんだと思うんですよ、私はね。UAW が4年半で20何パーセントの賃上げを合意したりですね、アメリカ経済には非常にインフレファクターがビルトインされた形であるわけですね。だからこそ FRB が懸念してるわけですよ。だから FRB は今後のこともあって、来年利下げしますよなんて一言も言わないし、多分下げは慎重だと思います。上げも慎重になってんだけど、下げも慎重だと思うんですよね。で、アメリカの金利がたとえ、フェデラルファンド金利 0.25% 下げられるような状況になっても、その後の政策金利の下げは、今回の上げのような早いペースでは進行しないというのは私の読みなんですよ。ということは、アメリカの短期金利は比較的高いレベルを保つということですよね。
はい。
じゃあ日本はどうか。来年の春頃ね、賃上げが物価上昇うんぬんぬんって言ってるじゃないですか。ゼロ金利は解除されるかもしれない。 で、そしたら日本の金利はボンボンボンボンって上がるかっていうとですね、それはないなと僕は思うんですよね。それは成長率の格差もあるし、アメリカに比べればインフレがビルトインされてない、インフラ圧力が労働賃金ね、だってこれだけ政労使で騒いでも、はい、日本の労働賃金は実質プラスならないわけだから、ね、ずっとマイナスなわけだから、ね、
はい、
でそうすると日本の金利は上がり始めてもとっても日銀さんは上田さんの物言いでわかる通り慎重だと思うんですよ。
で
そうするとアメリカの金利がベクトルとして下げに転じ、日本の金利がベクトルとして上げに転じても、はい、それが値上げすることはないと実は思ってるんですよ、私はね。で、そうすると、どうなるかというと、やっぱりお金置いとくんだったらドルの方がいいよねっていう感覚が最後まで残るんじゃないかなというふうに思うんですよね。
はい、
で、そうすると、円高に仮に一時的になったとしても、そろそろドル買おうかなっていう人たちが出てきて、それがドルの底値を支えるというふうに思ってるんですよ。我々の社会人の経験から言うと、円高っていうのは始まるとすげえ勢いで、プラザ合意もそうだし、そういう記憶があるんですが、この前ね、為替のことを考えていて、なぜあんなに私が例えば40代、50代の時に強烈な円高があったかというと、はい、そこには2つありました。1つは日本の貿易収支がずっと真っ黒だったっていうことですね。黒字だったっていうこと。だから貿易取引の中で、常にドルが余る状態があって、それが円買いドル売りにつながっていたということ。第二はですね、これ非常に大きいんですけど、やっぱりアメリカ政府の意思が時に激しくドルを安くする方向に傾いたということだと思うんですよね。それはプラザ合意が代表的だし、はい、とにかく貿易収支がずっと赤のアメリカはですね、なんか機会があったらドルを安くしてやろうというふうに考えていた。で、今はね、そういうのないです。アメリカ政府も特にドルを落とそうとは思っていない。で、今アメリカがドルを落としたらどういうことになるかというと、輸入インフレになるわけだから、アメリカにとって不利なわけじゃないですか。だから、構図として面白いのはね、ドル強くなりすぎると困るでしょうって言ってるのは一生懸命言ってるのは日本で、いや、そんなことないんだけど、あなた方介入したいのってね、言ってるのがアメリカということで、でもなかなかアメリカがいい顔しないので、最近の150円では介入してないとこう言われているので、で、そうすると私は、まあ140円台をじわじわっと上がることがあっても、すぐ150円に近づくかなと思ってたら、最近の動きは全くその通りということですよね。で、この事情は当面変わらないと思います。で、株が強いのはね、ゴールディロックスという話を先週したんですけれども、やっぱりそういう感じですよね。とにかくね、ニューヨークのビックス指数が13割ってんですよ、今。これはですね、超安定。
はい、
しかも、一応ガザの戦闘がね、休戦みたいな状況になってきていて。だから私は、アメリカの景気がダウンワードに入るかもしれないって言ったけど、それはインフレ圧力が緩和することでもあるので、株も全体的には状況がいいのかなと。中国の株なんかはね、結構難しいところもあるんですが、そういう見方ですよね。東京も比較的強い展開だというふうに思います。
続いては対話型 AI、チャット GPT を開発したオープン AI です。この1週間の間に最高経営責任者のサム・アルトマン氏の解任、数日後には復帰という動きがありました。
そういう短期的な動きにあんまり気を取られちゃいけなくて、
はい、
何がオープン AI の問題の根底にあるかというと、AI? AGI という言い方が増えてきているんですけれども、それをどう考えるかっていう一種の哲学の論争です。哲学の対立です。
はい、
で、一つはね、AI? テクノロジーの一つだからどんどん使ったらいいじゃないっていう考え方があって、OpenAI チャット GPT っていう製品を出して私も使ったし皆さんも使ったと思うんだけど、これは便利だと。最近は最新のニュースまで拾うようになって、ますます使い勝手がいいよねと。孫さんみたいにですね、AI を使いこなすか使わないかで、その国の命運が決まるみたいなことを言う人もいるわけですよ。
はい、
でね、オープン AI って、非営利企業としてスタートしてるんですね。イーロン・マスクとアルトマンが一緒に作って。それなんで非営利企業かというと、AI っていうのは危ないよねと。知能が進みすぎて人間にとって脅威になるから、客観的に発展を促せたらいいよねというところで、非営利団体として始まってるわけですよ。オープン AI っていうのはね。だけども、 なんか開発しようとすると莫大なお金がかかるわけですよ。資金どう調達するか、マイクロソフトが結構お金入ってるんだけれども、調達できないかって考えて、チャット GPT をアプリにしてみんなに使ってもらったらどうかっていうね、発想も生まれてきた。それでものすごく儲かったし、オープン AI っていう会社そのものがね、1000人にも満たない会社なんですけれども、有名になった。で、オープン AI の中の考え方も2つあったと思うんですよ。一つはアルトマンが代表するような、いや、新しいテクノロジーが出ていたときは、それをまず試してみようよっていうアルトマンの考え方。
はい。
だからそれは、要するに、営利企業を株構造として持ってて、そこが儲かるのはいいことだねっていう考え方ですね。で、もう一方では、いやいや、危ないよ、AI と AGI はね、勝手に成長させたらという考え方があって、私はアルトマンが解雇された段階には、私が言った慎重派が、アルトマンに脳を突きつけたんだと思うんですよね。でも非常に予想外だったのは、社員のうち9割に当たる730人が、いや、アルトマンが辞めるんだったら私たちも辞めてマイクロソフト行くわよって言ったもんだから、9割の社員に抜けられたらね、
大変ですよね。
エンティティとして成り立たないじゃないですか、はい、エンティティとしてね。だから戻したということだと思うんです。でね、今朝ロイターが非常に面白い記事を書いていて、それはまだコンファームされてないんだけれども、どうもアルトマンに対して取締役会が解雇するぞって言った直前にですね、取締役会には Q スターという新しいプロジェクトについて社内で報告書が上がってきて、それは人類を凌駕するヒューマニティを壊すかもしれないような能力のあるものになりうるっていう警告が理事会に届いたらしいんですよね。ロイターによればですよ。
はい。
それも一因となって、そんなことを今のアルトマン路線の中で発展させたら危険になると言って、理事会がアルトマンに脳を突きつけた可能性があるわけですよ。つまりね、それアルトマン戻ってきましたと。だからそういう意味ではチャット GPT の強化もするだろうし、それをどうやって汎用利用するかということもあるんだけれども、やっぱりその人間の能力を超えるような AI、AGI が発展するとですね、それは人類にとって危険だよという信号にもなるわけですよね。だからそうすると、私はこの AI、AGI に関する哲学論争は続くというふうに考えます。よってですね、アルトマンが戻ったからもうこれで一件落着じゃなくて、今度は逆にオープン AI がやっていることを凌駕しようという会社も出てくるし、国際機関やアメリカ政府はそれ危ないだろうって言い出す可能性もありますよね。つまり AI っていうのは非常に潜在力が高い。だからビジネスにいくらでも応用できるっていうのもあるけど、それはまたリスクでもあるわけだし、人間の社会システムを必ずしもいい方向に変えるばかりではないかもしれないという懸念もあるわけですよ。だからそうすると、私たちはどう考えなきゃいけないかっていうと、あ、アルトマン辞めさせられてまた戻ったんだっていうことで思考停止になるのではなくてですね、AI や AGI を我々自身としてどうやって使うのか、どうやって使うのがいいのか、AI を開発、応用、運用する会社はどうあるべきかっていうことを考えなきゃいけないですよね。
で、
そのきっかけになったというのが私はアルトマンをめぐるどんでん返しの教訓だと思います。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日11月24日は森ビルの方々にとっては大変忙しい一日なのではないかなというふうに思います。この放送局から近い方から言うと、ステーションタワー、虎ノ門ビルの一番新しいタワーなんですけれども、はい、これはもうほとんどアメリカ大使館に近かったり、虎ノ門病院に近いんですけれども、ここの飲食会の二次オープンが始まるんですよ。二次オープンがね。だから今までは地下2階のティーマーケット、もう半分ぐらいの店しか開いてなかったんだけど、今日ほとんどの店がオープンします、
はい。
まあまあ、ステーションタワーが飲み食い場所としては正常にワークし始めますよということですね。で、それよりもっとでかいのはですね、それちょこちょこちょこっと歩いていったところに神谷町1丁目があって、その右側にですね、巨大なタウンが生まれたんですよね。麻布台ヒルズという これどでかいですよ。森ビルがですね、35年の年月をかけて土地を買い集め、構想し、工事も難航する中で、ほぼほぼ仕上げた。で、ほぼほぼ仕上げたってなぜ言うかというとですね、ここに入る予定のブランドショップなんかは全部、まあ、ルイ・ヴィトンとかね、来年の春オープンなんですよ。で、今日オープンって言ってるけど、実はオープンしたのは、森 JP タワーと地下街なんですよね。結構面白い店がいっぱい入っているという噂は聞いてます。はい、一見の価値観がありかなというふうに思います。とにかくね、超高級マンションが JP タワーにはあって、はい、一部屋200億とか300億って言われてるんですよね。で、それがもう売れたという説があります。あとね、お店もちらっと見たんだけど、まあ確かに面白いだろうな。はい、ただね、ちょっと駅から遠い。神谷町からね、近いって言えば近いんだけど、まあとにかくでかいじゃないですか。虎ノ門ヒルズもでかいしね。
そうですね。
歩くと大変だし、はい、六本木一丁目っていう駅もあるんですよね。でもそこからも遠いんですよ。だから、オフィスを集めるのに苦労してるって説もあるんですよね。虎ノ門ヒルズは、よく考えたらほぼほぼ霞ヶ関にすぐ近くですよ。虎ノ門っていうのはすぐ歩けばね、
はい、
霞ヶ関じゃないですか、はい。で、森ビルさんがやっているヒルズとしては、アークヒルズもあるんだけど、次に大きいのが六本木ヒルズ。麻布台ヒルズってのはその中間ぐらいにできてるんですよね。
はい、
建物は非常に曲線を利用した形で、面白いです、都内としてはね。いろいろな視点があると思って、店が出揃うのが来年の春なので、そこまで厳密な評価はできない。それまでにオフィスがどのくらい埋まるかとかね。でも私はね、一見の価値ありかなと。でもね、アップダウンが激しいところなので、坂道上がるのが好きな人は、神谷町から歩けばいいと思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、開業した麻布台ヒルズでした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
寒波が近づいてね、東京も夜になったらだんだん寒くなってきましたけれども、昼間暖かったですよね。
はい、ポカポカです。
でも私はこれから北海道へ行きまして、寒波の真っただ中にですね降り立つ予定で公演が25日にあるんですよね。その25日の札幌の気温は最高温度が0度らしいです。
そうですか。で、
公演の主催者からもうバッチリ来てきてくださいって言われているので、はい、私は恐れおののきながらこのスタジオを後にして札幌に行きます、はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。